シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の音ゲーです。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
今年もありがとうございました。石山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、あれ、これ配信されるのって2024年中年明けてから、
いや、年明ける前に
やる。
あげます。
じゃあ、はい、今年中のつもりで話して大丈夫
ですか？そうですね、
はい、
はい、大丈夫です。で、今日は、1月上旬の注目作品について話します。
はい。
これを石山さんにも参加していただきました。
はい。
では、まあ、1日もしくは2日からの週を音ゲーさんからお願いします。
はい。まずは、お正月映画としては定番になりつつある、ジェイソン・ステイサムの映画ですね。
そうなの、うん、あ、ビーキーパーとかそういうやつ。
まあ、去年からですかね、多分ね。
はいはいはいはい、
まあ、ワーキングマンっていうね、作品が1月2日に公開ですけども、
はい。
監督もビーキーパーのデビッド・エアー監督で。
ああ、そうなんだ。
はい、
うん。
で、脚本にシルベスタ・スタローンがちょっと入ってると。というところが、まあ、売りかどうかわかりませんけど、まあ、そういう感じですね。
うん、
で、まあ、おそらくビーキーパー見た方わかると思うんですけど、まあ、似たような、ジェイソン・ステイサム映画だろうなという感じで、
なるほどな。
まあ、お正月に見るにはこれぴったりなんじゃないかなと。思いますね。
なんか予告編見たらさ、
はい。
なんか作業、なんていう、同僚の家族を助け出すみたいな、感じで始まるっぽいんだけど、
うんうんうん、
その、はい、助け出す人の関係性がすごいよね。自分の家族とかでもなく、
うん、はいはい、
うん。
あくまで働いてる職場の同僚の家族っていうのが、なんかこう、なんだろう、人情に熱い人なのかな、みたいな。
うん、遠いっすよね。
命がけなわけだからね、多分ね。うん、うん。うん、すごい優しい人なのかなっていう気がしました、
うん。で、まあ、おそらく、まあ、工事現場の監督っていうね、設定ですけど、
うんうん、
工事現場のものを使って倒したりとかしていくんだろうな、みたいなね。そういう、ちょっと、現場っぽい、ね、うん、映画になってるんじゃないかなと思いますね。
工事現場なんて武器ばっかりだからね。
そうですよね。
もっと特殊部隊の出身なんですよね。
まあ、はいはい。まあ、そこはどの映画でも一緒みたいだね。
特殊部隊って何なんだろうね。うん、そんなに戦闘力高いのかっていうさ。
万能感ありすぎます、
うん、
うん。ビーキーパーも本当に強すぎる感じでしたけど、
まあ、自由自在。
安心して見られるという感じですかね。
うん、
はい、だってビーキーパーって養蜂家かなんかなんでしょ？
そうですね。
そうです。
もうすごいよね、目の付けどころがさ。
うん、
で、もう一つ挙げたいと思いますけど、ヴィレッジ、声切り村ですね。
うん、
まあ、これはホラーですけども、うん、なんか似たような設定のホラーあったな、みたいな感じですけど、まあ、はい、怖いカルト村映画みたいなね、感じですかね。
うんうん、
そこに連れ去られて、なんか多分声帯を切られてしまって声が出せなくなった主人公が、まあ、逃げ回るみたいな、森の中で、みたいな、そういう話っぽいですね。
うん。
うん、まあなんか。
なんか、はい、音出しちゃまずいみたいな設定が、ちょっと最近よくありそうな感じ
です
ね。
そうですね、うん。まあ、クワイエットプレイスっていうのもありましたけども
、
あれっぽいし、うん、森の中になんか人間じゃないのがいるっていうのだと、まああんまり言うとあれなんで、あれですけど、
まあ、確かにそういう、無数に思い浮かべますね。
そういう映画あったなっていう感じですかね。うん、まあまあ、そういう感じでちょっと興味はあるなという感じですかね。
なるほど。
はい。とりあえず、この週2本ですかね。
お。
はい。
はい。まあ、僕、この週もうないんですけど。
マジ？
特にないんですけど、まあ、強いてあげるなら、ロストランズ、闇を狩るものですかね。
うん。
まあ、ミラ・ジョボビッチ、主演で、うん、旦那さんのポール・ W.S. アンダーソン。
そうだね。
監督と。
うんうん。
なんか予告編かな？なんか、二人がインタビューされてるシーンあるんですけど。めっちゃ腕組んでて喋ってて。
ラブラブなんだ、
ね。ラブラブなんだな、うん。で、まあ、これは原作がジョージ・ R.R. マーティンなんですよね。
あ、そうだね。こう、はい、ゲーム・オブ・スローンズか。
そうですね、原作者。はいはい、まあ、ダークファンタジーってことで。
うんうんうん。
まあ、文明崩壊後の世界画を舞台に、まあ、ミラビドゥ・オブ・ビッチはなんか、魔女なのかな？で、どんな、願いも受け入れてくれるみたいな場所で、ちょっとよくわかんないけど、なんか誰かを探すとかだったかな。
うん、
それになんか、まあ、ミラ・ジョボビッチが手助けしてみたいな、
う
感じっぽいんですけど、でもなんかミラジョヴォヴィッチやっぱ年取った感じがある、あって。
まあなあ、だって娘も結構でかいもんな。
そうですよね。
うん。
なんかあのアクションシーン、ちょっと見たんですけど、うん、その予告編で。
うん。
なんか切れないような感じがして。
ああ。
そう。
それがちょっと心配ではありますね。
いつまでもはね、やっぱり。
うん。
なかなか。
はい。
なんかもうこの二人のやつさ、ずっとなんか見てこなかったけど、うんうん、
はい。
そろそろ見てもいいのかなって思い始めてんだよね。
一周して。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
今まであまりにも見てこなさすぎたなと思って、でモンスターハンターがその時期なのかなって思った瞬間もあったんだけど、もうなんかもう竜巻のように過ぎてったからさ、
あ
いつの間にかもうなんかね旬を過ぎてしまったから、今なのかもしれない。ロストラの、
うんうん。はい。僕は以上ですかね。
マジかい。
もう一個あるかな。
うん、言って言って。
あの、この1月には、
うん、
あの、ヒューマントラスシネマでやってる、
はい、
未体験ゾーンの映画たち2026っていうのが、はいはいはいはい、まあ1月毎年やってるんですけど、
うん、
まあその中、まあたくさん公開されるんですけど、
うん、
その中で短編の、拘束っていう、
うん、
拘束って、あの、縛るってことです。
ほいほい
意味の拘束ですね。うんうんそれがな、2019年第91回アカデミー賞で短編実写映画賞にノミネートされているものなんですけど、
うん、
だからまあ30分しかないんですけど、
うん、
なんか、10歳の少年2人が、そのもっとちっちゃい幼児を誘拐して殺害したっていう、まあ、事件がイギリスで起きたらしくて、
うん、
それについての話っていう、うんまあ、短編だからまあすぐ終わると思うんですけど、
うん、
はい。ちょっと、衝撃的な事件だし、
うん
そうだね。
興味あるなと思って、
うんうん。
ちょっとこれはもしかしたらマジで見に行くかもしれないですね。短いし。
うんうんうん。
はい。まあなんか、その以外の作品でも未体験ゾーンは、なんか今年はちょっと面白そうだなと思うし、あの、作品は何個かあったんで、
うんうんうん、
注目してもいいかなっていう気はしますね。
うん
うん、
はい。じゃあ、石山さん何かありますか？
そうね。俺はあの、二人が取り上げないだろうなっていう、
はい、
その、結構過去作のリバイバルみたいなやつを、
はい、
こう、ここで取り上げるのが使命じゃないかなと思って参加してるんですけど、
はい、
だから、二人が取り逃すとちょっと困っちゃうやつがあって、あの、今年だから、あの、トワイライト・ウォリアーズっていうあの、香港の映画あったじゃないですか。
はい。
あれ、香港かな？うん。あの、はい、空論城の話なんですけど、
うん、
はい。
あの監督が、まあ今年だからトワイライト・ウォリアーズですごい名が売れたから、
うん、
その過去作を取り上げようみたいなのがあって、
うん、
あの、ソイ・チェン監督の前作の、マッド・フェイトっていうのが正月にやるんですね。
はい。
これ過去作なんですね。
そう、
うん。
マッド・フェイト・強運。まあよくあるじゃないですか、はい、この監督の、じゃあ、あの、前のやつも結構人気出るんじゃない、
うんうん
うん、そういう宣伝の仕方も多分やりやすいだろうし、みたいな。
うん
で、このマッドフェイト予告編ちょっと見たら、なんかその、トワイライト・ウォリアーズはかなりその、エンタメというか、
うんうん、
まあ、視聴的要素が強いんだけど、
うんうん、
このマッドフェイトはかなりクライムアクションっぽい感じで、
うん、
結構ダークっぽいんですよね。
うん。
うん、一昔前の、まあ、たけし映画とか、の雰囲気というか、結構バイオレンスな感じがするので、
はい。
ちょっと面白そうだなと思った。まあ、率直になって。で、そう、だから私が本来やろうと思っている、その、過去作のリバイバル、
はい、
っていう意味で言うと、パプリカがあって、
あそうそう
今サトシ監督、まあ亡くなってしまった、
はい、
素晴らしい監督なんですけど、のアニメーション作品でパプリカっていうのはまあ代表作なのがあるんですけど、
うん、
これが、お正月やるんですね、
うん
で。なんか今ちょうどパルコがこのパプリカの、その、有名なパレードのシーンを使ってる、CM を打ってるんですけど、まあ、あの、パプリカで描かれてるその批判、その商業主義への批判とか、記号的なあの表現の、への批判とかを逆に商業的に利用されているのがすごい皮肉だなと思ってて、あの、パプリカの本来の意味の方のパレードをちゃんと皆さんに見てほしいなと思うんで、
はいはいはい、
ぜひ映画館で見てほしいなと思います。
はい、
あとね、ちょっとやばいのが、あの、ダーティーハンターって映画があって、
はい、
これなんか知らなかったけど、スペインの映画だったんだ。俺アメリカ映画だとばっかり思ってたんだけど、
はい、
あの、まあ、マンハントもので、
うん、
その、まあ、人生、もう、上がっちゃった、 上がっちゃったっていうのは、その、成功してしまって、やることなくて暇な金持ち3人っていうのがいて、
うん、
これがでもなんかベトナム官兵かなんかで、
うんうん、
そのちょっとだから、この後、これが1974年の作品だから、結構タクシードライバーとかにも影響を与えてると思うんですけど、
うん、
その、主人公がね、だからピーター・フォンダなんですね。
うんうん、
で、結構まあ、その、当時はかなり人気があるんですけど、うん、ピーター・フォンダにすごい悪役をさせてる映画で、
うん、
初めて悪役やってんじゃないですかね。で、この後結構増えるんですけど、それがあまりにも成功したんで。
うん、
で、どういうやつかっていうと、その3人が、まあ、猟銃を持って森に行って、で、あるカップルを誘拐してしまって、で、監禁するんですね。
うん、
で、そいつらをこの森に放して、まあ、マンハントするっていう話なんですけど、
うん、
ちょっとその後一展開あって、そこまでかなり胸くそなんですけど、まあ、ちょっと最後まで見てもらうと少し印象違うのかなと思ってて、
うん、
まあ、結構これは暴力シーンもひどいし、
うん、
結構気分悪くなる人もいるかなっていう思うんで、ちょっと耐性がない人はもしかしたら厳しいかもしれないけど、
うん、
結構ね、今まであんまり劇場で見る機会なかったんですね、
うん、
で多分配信ももちろんないし DVD も多分あんまり手に入んないと思うんで、うん、結構これ見れる機会貴重だと思うんで、
うん、
行くといいと思います、
うん、
はい、これ現代がねオープンシーズンって言うんですけど、
ほうほう、
シーズンってのは狩りのシーズンが始まったっていう意味なんですよね、
うん、
ちょっとそれも怖いんですね、
うん、
っていう作品があって、だいたいこの週はこんなもんかな、
うん、
はい、一週目はなんかあんまちょっと、そこまで本気って感じじゃないですよね。まあ、
やっぱお正月ってところで、こういう配給会社とかもちょっとやっぱりそこは調整するんですかね。表情とかはいいの？表情理由には。
まあ見てない。
表情はちょっとドラマを見てないんで。
はい、わかりました。これドラマがあるんだ。
はい。
はい。映画も二部作なのかな。
あ、そうなんですね。あとあれさっきの、ヒュートラの、なんだっけ、なんとかゾーン。
未体験ゾーン。
未体験ゾーン。はい、うん、2個系のやつあるじゃん。
もちろん。
ありますね。
常連ですね。
ブッチャーズクロッシングっていう、はい、なんか西部劇っぽい感じなのかな。
うんうんうん、
ちょっと面白そうですけど、
ね、そうですね、
うん、まあ。そんなとこですかね。
はい。
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 ありがとうございます。では、9日の週を石山さんからお願いします。は
い、なんで、やっぱりリバイバル系を取り上げたいんですけど、
うん、
はい、
まあ、今年デビッド・リンチが亡くなって、デビッド・リンチの作品いくつか、うん、順々に公開してる感じなんですけど、はい、公開っていうかリバイバル、はい、
うん、
で、この週はストレートストーリーが映画館で見れるんですね、
うん、
これはデビッド・リンチがずっと変なのばっかり撮ってて、
うん、
変なのしか撮れねえんじゃねえかって思われたくなくて、
うん、
まあ、いろいろできる方が、お仕事も来るんでってことで作った作品で、
うん、
とはいえ随所にリンチらしさはありつつも、まあ作品のパッケージ軸としては結構ハートフルっぽい感じの、
うん、
おじいちゃんが、ロードムービーをする映画なんですけどね。うん、
はい。
誰でも見られるいい映画なんで、
うん、
ぜひ見てほしいのと。で、あと、悪魔の生贄があって、
うん、
まあ、これは言わずと知れたホラー映画の金字塔ってやつですかね。
う
ん、
そうですね。
うん。で、それだけじゃなくて、まあ、インディペンデント映画でここまで、カルト的な人気を誇るっていうのも、やっぱり、作りはすごい荒いけど、その荒さが逆に怖いみたいなのも発明で。
うん、
見たことない人はもうぜひ見てほしいです、ね、
うんうんう
ん。とんでもない映画なんで。
やっぱ X とかの映画あったじゃないですか。X っていうあの、三部作の、はいはいはい、
うん。
あのなんか感じはなんかやっぱ。
う
ん、
そうですね。
悪魔の生贄の感じ。
そうですね。
うん、
まあジェイソンとかのね、モデルにもなって。
うん、
そうか、ね、まあ、そもそもまあ、エド・ゲインっていう、この時、非常に、はい、アメリカを震撼させてた、とんでもねえ殺人鬼の人がいまして、
うんうん、
その人をモデルにした映画っていうのは、サイコとか、この悪魔の生贄とか、うん、羊たちの沈黙とかいろいろあるんで、
そうですね、
絶対見ておいた方がいい作品の一つですね、
うんうん。
で、今週、この週、まあさっきのデビッド・リンチのインランドエンパイアとかもあるんですけど、
うん、はい、
実は一番、僕が好きな映画があって、
はい、
クロード・ル・ルーシュ監督の、愛と悲しみのボレロっていうのがありまして、
はい、
これすごくて、クロード・ル・ルーシュ監督っていうのは、まあ、フランスの映画監督って、 この人は絶対見とかないとダメだろうな、みたいな人たくさんいるんですけど、
うん、
クロード・ルルーシュ監督も結構その一人で、で、いくつかっていうか、たくさん作品はあるんですが、男と女とかっていうのが、まあ代表的なんですけど、
うん、
この愛と悲しみのボレロっていうのは、フランスとロシアとアメリカとドイツかなの4都市で、それぞれ、まあカップルがいて、で、その4組のカップル、まあ、ないし家族を、まあ、こう、三分的に拾ってって、で、それを1930年代から80年代ぐらいまでを、まあ、間に第二次世界大戦とかあった中を、まあ、追っていく。だから、縦軸と横軸が、こう、あって、なんていうの、クロスしてるんですよね、ずっとね。
うん、
で、その中で、家族が、まあ、2世代になったりとかもしてって、っていう、なんかそういう、キルトを編むような映画になってて、
うん、
でしかも、音楽がものすごく良くて、ミシェル・ルーグランと、あとフランシス・レイって人が音楽やってるんですけど、二人とももう超巨匠の大音楽家が音楽つけてて、うん、で、まあ、題名にもあるように、そのボレロっていうのがすごく大事な、
うんうんうん、
シーンになるんですけど、有名なね、フランスのモーリス・ベジャールっていう人が振り付けしてて、
うん、
まあ、オペラ、あ、なんですか、クラシックバレエの、
うん、
振り付け師の方なんですけど、うんうん、この人のボレロの振り付けは、なんか、著作権じゃないけど、知的財産権みたいなのがあって、他の人が、その人の許可なく、この振り付けで踊っちゃダメっていうのがあって、すごく有名なやつなんで、
うん、
そういう意味でも結構いろいろとこう、見どころがたくさんある映画なんで、
うん、
絶対これ見ておいた方がいいですね。これ映画館で見れる機会あんまないと思うんで。
うん。
なるほど。
で、この週は他にも、まあ、あるけども、あと、はい、エヴァンゲリオン新劇場版の、
うんうんうん、
Q がなぜか、この週、劇場で見れるんですけど、
う
ん、
はい。
Q はね、まあ、公開当時散々いろんなこと言われましたけど、僕は結構好きで、
うんうん、
で、特に冒頭の宇宙空間での戦闘シーンがあるんですけど、
うんうんうん、
これ、その、劇場の特性上、その、宇宙空間って上下もないし、
うん、
ぐるぐる、まあ回ってても、自分の今いる位置は正体だと思っても、人によっては、その、逆さになってたりとかするわけじゃないですか。
うん、
だから、音がいろんな方向から聞こえてくるんですよね。
うん、
で、それは映画館じゃないと、そういう音響の設計で できないんで、
うんうんうん、
家で見てると、頭の後ろにはスピーカーないわけですから、
あ、
まあ、そう、まあお金持ちの家だったらね、別ですけど。
うんうん、
だから、そういう体験は映画館じゃないとできないと思うんで、本当に宇宙空間の戦闘を、その音響的に楽しめるシーンが冒頭ありまして、うん、そこはね、結構楽しんで映画館で見るとまた違う雰囲気かなと思いますね。
うんうん、
まあそんなとこですかね、
うん。はい。
はい。
ありがとうございます。
では、おとけさんかな次、はい。お願いします。
そうですね。まず、ダーレン・アロノフスキー監督のコート・スティーリングですかね。
これね。
はい。主演がオースティン・バトラーですけども、
うん、うん、うん。
お話としてはメジャーリーグの夢に敗れた男が、まあなんか知らないけど犯罪に巻き込まれるみたいな感じの話で、
うん、
ちょっと前にやりましたけど、あれ何でしたっけ、
ナイトコールですか、
コールか。そうですね。うんうん、あれっぽい、お話の展開かなと思うんですけど、
うん。
まあちょっとこっちの方がまあコメディ色が強いかなっていう感じですかね。
うん。
多分ですけど。まああとは、はい。
アノーラっぽくもありますよね。
ああ、
うん。
出演者としては、ハウス・オブ・ザ・ドラゴン見てる方はあれですけど、マット・スミスですね。
はい、はい。
デイモン役のね、彼が、
うん、
モヒカンみたいな格好で出てくるっていうね、ちょっと面白いですけど。うん、そんなとこですかね。で、これあれですね、一応、1月の、マンスリーシネマトーク、岐阜のお題にしてまして。
うん、はい。
まあ、コートスティーリングですか？
そうです。
へえ。
で、まあ、発表あるかわかりませんけど、神戸かもしくはオンラインもこれで合わせてやるっていうことに一応なってますけども。
お
ー。はい。っていうところですね。
ダーレン・アロノフスキーっぽくない感じの話。
そうなんだよね、
う
ん。
そうですね、確かにね。う
ん、なんか俺、この間、ザ・ホエールをね、やっと見たんだけど。
うん。
まあ、結構消化不良というか、まあ、あんまり好きな、題材じゃなかったのね、あれね、
はいはい。
でもなんかこれ見るとさ、全然違うし。
いや、ほんと
に。確かに。
そうそう。
今までとも全然違いますよね。
そうですね。
うん、
はちゃめちゃ具合とかは、ちょっとレクイエム・フォー・ドリームっぽいのかなっていう気がするけど。多分主題が全然違うと思うんで。
うん。
うん。ちょっと楽しみですね。
うん。
はい。
あの、レニー・クラビッツの娘のあの、ゾーイ・クラビッツが出てて。
うん。
私結構好きなんですよね。これお母さんが、はいはいはい、あの、リサ・ボネットって人なんですけど、
うん。
あの、前に紹介したエンゼル・ハートに出てた女優さんで、
うん。
あの、すごい好きな女優さんなんだけど、あんまり出演作ないんだけど、その、ゾーイ・クラビッツはすごいリサ・ボネットの、似てるっていうか、かなり引き継いでる感じがするんで、思想に僕は楽しみにしてて。あの、
う
ん、マッドマックスとかに出てたよね。
うん、そうそうそう。
ありがとうございます。
はい、はい。
は
い、ですね。
そうですね。
はい、何にも出てたかな、バットマンじゃない。新しいバットマンです。
はいはいはい。
うんうん。
はい。ですね。
じゃあ続きまして、韓国映画で、ヤダンですね。
うん。
まあ、ヤダンって何なのかっていうと、その、うん、国家を裏で操っているヤダンっていう、そういう存在がいるらしいんですけど、うん、韓国、うん、それ本当の話かどうかよくわかりませんけど、
うん、
まあ、それと、刑事と検事が、まあ、なんか繰り広げる。あと、まあ、大統領候補みたいなやつがね、いるんですけど、
うん、
権力闘争というような話ですね。で、その検事役に、まあ、一番この中では多分顔が、皆さんわかると思うんですけど、ユーヘジンが出てるというところですね。
うん
うんうん、まあ、韓国ノワールというか、韓国映画らしい感じの作品ですね。
うん。
うん、
なんか、ヤダンって芸人がいるんですよ。
いるね。
そうなんだ。
だから多分、あの、もしプロモーション、まあ、この映画ってそんな規模ないから、
なりそう。
ない
かもしれないけど、
プロモーションがあったら多分選ばれちゃうんで。
はいはいはい、そうね。プロモーションする映画じゃないね。
まあ、そうなんですよね。うん
ね、
うん、危ねえ、危ねえ。
で、じゃあもう一つ挙げたいと思いますけど、クロッシング心の交差点ですね。
うん。
これは、2024年第74回ベルリン国際映画祭で、テディ賞特別審、特別、ごめんなさい、テディ賞審査員特別賞っていうのを受賞してるんですけど、テディ賞っていうのはその LGBTQ をテーマにした作品に、うん、まあ与えられる賞なんですけど、まあ、内容的には、ジョージアからイスタンブールへ、
うん、
トランスジェンダーの姪っ子を探しに行くっていう話ですね。
うん、
まあ、そこで、出会う、まあ、いろんな人をね、人づてに探していくわけですけど、まあ、はい、その、探してる本人がトランスジェンダーなんで、そういう人たちに話を聞きに行ったりとか、
うん、
まあ、そういうお店だったりとか、まあ、行きそうなところに行って、まあそういう人たちとの交流を通じて、まあ、この探してる人たちがね、いろんなことを思うみたいな、うん、そういう話みたいですね。
うん。
うん。これはまあなんかその舞台、ジョージアからイスタンブールっていうその舞台もすごい興味ありますし、
そうね。
まあ内容的にもすごいロードムービー的で、まあそういう LGBTQ をテーマにしてるっていうのすごく興味がある作品ですね。
うん。
うん。
なんか、まああの、ムスリムっていうか、イスラム圏はさ、うん、余計に厳しいじゃん、その、
うん、
トランスジェンダーとかさ、
そうですね、
クイアの。それが、まあ、トルコとか、ジョージア、なんかその、本当の、いわゆる僕らが思う中東圏じゃなくて、
う
ん、ちょっとヨーロッパ寄りのこういう、
そうですね、
ね、国だとどういう風な受け取り方されてるのか、うん、ちょっと面白そうですね、うん、確かにね、
はい。これは良作なんじゃないかなという風に思います。
なるほど。
はい、僕はとりあえず、以上です。
はい、
はい。じゃあ僕は、まあ、この週めっちゃいっぱいあるんですけど、
うん、
一つ目は、臆病鳥が歌う方へっていう作品で、うん、シアシャローナンが主演、
うん、
しかも初プロデュースをしてるんですけど、うん、まあ、監督はシステムクラッシャーっていう、
うん、
ちょっと僕見れてないんですけど、まあ、結構評判がいい、
うん、
子供がなんかあの、メインビジュアルになってる。
うん。うん。
作品ですよね。それで、まあ、銀熊賞を受賞した、ノラ・イングシャイトっていう監督が、
うん、
まあ、実話を元にした、まあ、映画。まあ、原作が、ノンフィクションの原作があって、それを映画化したもの。
うん。
うん、
で、内容は、あの、シャーシャローナン演じる主演が、まあ、生物学で大学でなんかこう、研究かなんかしてたんですけど、まあ、いろんななんか DV だったり、いろんなことを、経験したことで多分、お酒の依存症になっちゃって、
うん、
で、依存症を解消するために施設に、まあ、入所するみたいな、
うん、
そういう話が主で、でだそういう女性が、まあ、リハビリを、まあ、経ながら成長していくみたいな話なのかなっていうふうに、
うん、
まあ、想像してるんですけど、
うんうん、
はい。まあ、僕、シャーシャーローナがすごい好きなんですよ。
うんうんうん、
だから彼女が出てるだけで、一応見に行きたいなっていう、モチベーションにはな、うん、そうね、はい、なるんですけど、なんかまあ、予告で、まあ、当たり前なんですけど、まあ、シャーシャーローナ史上ナンバーワンみたいな書いてあって、まあまあ、それは煽るのは煽るだろうけど、
うん
うん、まあでもなんかちょっと良さそうな作品だったんで、
うんうんうん、
結構楽しみにしてますね、これは。
うん、
シャーシャーローナはさ、
はい、
グレタ・ガービックの作品で、結構出世作になってたじゃない
ですか。レディーバードですね。
レディーバードとか、ね、ストーリーオブマイライフとかさ。
うん、そうですね。
それもですね。
だから、やっぱり作り手側の、その、女性に、
うん、
まあ、寄り添って、もう、グレタ・ガービックが自分の分身としてシアシャローナを、
うん、
あの、役者として起用してたと思うんで、
はい、
結構制作者目線も、かなりシアシャローナは強いかなと思ってて、
うん、
で、いずれはそういう裏方の方、もう興味ありそうだなと思ってたんだけど、こういうプロデュースからまず入ってくっていうのは意外だったけど、
うん、
なんか楽しみですね。うん、彼女の今後の活躍がね。
うんうん、まあ、あと、アカデミー賞、多分アカデミー賞まだ取って、ノミネートめっちゃ昔からされてるけど、
うん、取ってないんだ。
多分取ってなくて、そういうのも、まあ、いつか取ってほしいなと思ってるんですけど、
うん、
まあ、すごい若くして取るんじゃないかって言われてたから、
うん。
うん、はい。で、次は、水の中ですかね。水の中でっていう作品ですね。ホンサンスのやつで、
うん、
なんか5ヶ月連続で新作を上映する、まあ、月刊ホンサンスっていう、うん、まあ、ホンサンスがデビュー30周年だから、企画されてるものがあるんですけど、上映があるんですけど、その第3弾として、まあ、本作が選ばれているということで、
うん
う
ん、
まあ、作品自身は2023年、にこ、はい、の作品だし、
うん、
2023年のフィルメックスで、まあ、もうすでに特別招待作品として上映はされてるんですけど、うんうんうん、一般公開はまあなかったと、
うんうん。
で、この作品、まあ、いつものホンサンスっぽい感じの作品なんですけど、うん、
すごいよね。
一番、はい、
うん、
特徴的なのは、あの前編、ピンボケっていう、
うん、
起こすかね。
フォーカスが来てないんだね。
そうなんですよね。うん、
これね、
うん、
おそらく、普通にやると非常にストレスなんですよ。あの、はいはいはい、見てる側。あの、サウルの息子っていうさ、
あ、そうですね、
あの、映画があって、
うん、
あれはほら、でもまだあの、全部フォーカス、うん、フォーカスが来てないってことはないから、
うん、
あの、一点だけにすごいフォーカスが来てて、他の部分がすごい被写界深度が、
う
ん、まあ、
そうですね、
甘いっていう映像、これ全部でしょ、
うん、
だからどこ見ていいかわかんないんだよね。
確かに。
うん、
まあ、あとその、うん。
僕、あの、フィルメックスで見てるんですね、これ。
お
ぉ。
で、あの、これ不思議な感じの映画ですけど、あの、普通にちゃんと見れるし、面白かったですし、あの、うん、前編ピンボケって言ってますけど、あの、
うん、
ピンボケの緩急は結構あるんですよね。
ああ、なるほどね。
うん、だから、うん、全部見にくいってわけじゃなくて、
うん
うん、ちゃんと見えるとか見えるし、みたいなところで、うん、あの、その辺は大丈夫だと思います。
なるほど、なるほど。うん、はい。
うん、でピンボケの意味もあるんですかね。なんでピンボケで前編を撮るかっていう、うんうんうん、その、まあ、青春の何か、1ページを何、うんうん、表現してるのか、
そうですね。
そういう意味も多分あるんでしょうね。
設定上の理由と、あとはその映画の作り的な理由と、両方の理由が知りたいですね。そのどうしてピンボケなのかっていうのは。
うん、そうですね。
うん。
うん、まあ、60分しかないし、すごい見やすいとは思うんですけど。
はい。
気になります。
はい。で、あとは、愛が聞こえるですかね。
うん。
の中国の映画で、まあ、今年2025年の映画か。なんか、まあ中国だけにあって、まあ大ヒットを中国にしたら、まあ世界的にもめちゃくちゃヒットしてることになってるっていう。う
ん、なるほど、なるほど。人数がすごいからね。
そうそう。
うん、うん。
なんか、まあこの作品が当てはまるかわかんないですけど、中国のあの、春節ぐらいの時期あるじゃないですか。
うんうん。
多分春節だったと思うんですけど、その家族みんなで集まるから、
なるほど。
みんなで映画を見に行くっていう文化が今定着してるらしくて、それに合わせて公開するらしいんですよ。
ええー、やない。
なるほど、なるほど。
で、そこで当たるとむちゃくちゃ当たるっていう。
なるほど。
で、これも、だからその、だからそういう時の映画ってやっぱりファミリー向けの話も多くて、
うんうんうんうん、
母親と 子供とか。
うんうん。
あの、昔、何年か前に、あの、お母さんの過去に遡ってタイムトラベルする話があったんですけど、多分ここで話したと思うんですけど、おとげさんと。
ああ、やりましたね。
あれも、
そうです、そうです。うんうん。
なんとか、さよなら、なんとかのお母さんみたいな、
ちょっ
と書いて忘れましたけど、
はいはい、
それもなんか、中国でむちゃくちゃヒットしてるんですけど、うん、でも、僕ら見たり、そうでもなかったっていう。
なるほど、ね。
まあまあ面白かったけど、まあ、
ね、
そんなにかっていう作品なんですけど、まあだからそういう裏事情があって、
うん、
本作もむちゃくちゃ入って、愛が聞こえるっていう作品もめちゃくちゃ入ってるらしいんですけど、うん、もしかしたらそういう理由があるかもしれないっていうことで。うん、
嘘はついてないってやつね。
そうそうそう。まあ話も、だから耳の聞こえないお父さんがいて、
うん、
まあ子供はそのコーダで、まあ声ちゃんと聞こえるんですけど、うん、
はいはい。
まあお父さん手助けをしながら二人で生きてるんですけど、
うん、
でまあお母さんは離婚していなかったんだけど、まあ7歳ぐらいの時にか、あの、一人に来ようとして、
うんうん。
だからまあ親権争いみたいなところになるから、まあお父さんももうちょっとちゃんとした仕事に就かなきゃいけないみたいな、
うん、
まあモチベーションになって、働くけど、まあ、耳が聞こえないことで多分、まあ、日本ほどその、配慮とかないだろうから、
うん、
それですごいこう、迫害じゃないけど、まあ、いじめなのかわかんないけど、まあ、ちょっといろいろあって、大変だ、みたいな。
うん、
で、娘と二人、お父さんはどうやって生活、まあ、娘の行方ですよね、裁判で、とか、
うん、
そういう、ちょっとクレーマー的な要素があるような感じの話なのかなっていう、ことですかね。
うん、
まあ、だからやっぱ感動もの。
うん、
親子ものなんだろうかなっていう。
うんうんうん。
はい。まあ、でも、あの、そういう裏事情はあるけど、まあ、話としても面白そうだし、ちょっと、うん、その主人公の耳の聞こえないお父さんはちょっとこう、ダークサイドじゃないけど、
うん、
その、ノワール的なところもあるっぽい感じの、作品でもあるんで、
うん、
まあ、あの、ただ単純な話でもなさそうだから、いいんじゃないかなと、ちょっと思ってますね。
はい。
はい。
あとは、セバスチャンかな。
おう。
うん。
これは、ロンドンが舞台なんですけど、
うん、
まあ、主人公なのかな。まあまあ、メインキャラクターの人がすごい美少年なんですよね。
うん。
うん。
で、小説家を夢見てるんですけど、まあ、それだけでは食っていけないんで、
うん、
まあ、ゲイなんと思うんですけど、まあ、その男性相手のセックスワークもしていて、
うん。
ちょっとあの、エゴイストっぽい部分があるんですけど、
うんうん、
エゴイストって映画が。
はい、ありましたね。
日本映画が、うんうん。はい。だからまあちょっとそういう仕事をすることで、こう自分を見失っていくような話っぽいですね。
うん。
まあこれも、まあ話の内容としては今話した感じでそんなに変わらないの、あの、大きく違わないかもしれないけど、まあその、メインキャラクターの少年というか、まあ青年がすごい美しい。
うん。
うん。
まあ、なんか注目を集めてるらしいんで、
うん、
まあ今後の有望な俳優なのかもしれないなっていうことですかね、うんうん。
なんかスコットランドとイタリアのハーフのルーアリ・モリカさんっていう名前みたいですね、
うん、
この方はね、
うんうん。はい。
すごいね。名前がでもさ、ティモシー・シャラメとかさ、言いたくなる名前じゃん。
確かに。
なんか
ルーアリ・モリカ
っていうのがちょっとやっぱ覚えにくいよね、なんか。
うん、なんか、スポーツ選手であんまいなそうな名前だから、やっぱなんか、未成年に生まれ持った名前だ
な。なるほどね。
あんまサッカー選手でこういう名前聞いたことないな。
もしかしたらそのスコットランド系のそのケルト系の名前なのかもしれないね。
あ、
うん、イタリアでもなさそうだもんね、なんかね。
うん、そうですね。
ちょっと、注目ですね。
うん。
はい。そうです。まあ、あとは挙げるとしたら、僕の名前はラワンですかね。うん、
はい。
まあ、あの、ドキュメンタリーなんですけど、イラクです。まあ、暮らしていたクルド人の少年が主人公で、
うん、
まあ、彼も、先ほどのなんだ、うん、時だっけ、愛が聞こえると同じように、まあ、耳が聞こえないっていう、まあ、話で、うん。で、でも、まあ、そのラワンっていう少年が、まあ、ちっちゃい時に国外へ移住して、
うん、
まあ、結局イギリスに、難民として移住していって、で、イギリスで、その、イギリスの手話を学ぶっていう感じになっていくのかな。
うんうん、
でも、まあ、その、中東全体でかわかんないけど、まあ、イラクでは手話だけでしか話せない人っていうのは、なんか人として認められないらしくて、認められないというか、対等に扱われないらしく、なんか両親はちょっとそれを嫌がるみたいな。
うん、
まあ、文化というか、
うんうんうん、
まあ、 そういうものの違いも扱ってんじゃないかなっていう、うん、その、ラワン君の成長だけじゃなく。
うんうんうん。ああ、なるほどね。うん、
まあ。日本人ではちょっとあんま考えないような感覚みたいなのも、
うん
うん、まあ提示してるのかもしれないですね、うん。はい。
これはあれですよね、あの、
うん、
3人でちょっと前にやりましたけど、難民映画祭の作品の中の一つですよね。
あ、そうですね。
あの、
う
ん
う
ん、これだけ、オンラインでは見れないっていう、ね、
そうだそうだ作品でしたね。そういう話でした。
おー、
そう
貴重です。
劇場で見れるよっていうこと
ですね。そうだ、その時話してましたね。そうそうそう。
うんうんうん。
やっぱり、じゃあ、早速、真っ先に言わなきゃいけない作品でしたね。
そうですよね。
忘れてた。なんかこの、クルド人で耳が聞こえないっていうので、
うん、
なんだっけ、みんなおしゃべりっていう映画が最近あって、
ね、
うんうん、僕ちょっと見てないですけど、すごい評判良いっぽいんですけど、まあそれはなんかクルド人と、
うん、
そのコーダの家の ことの交流みたいな話っぽいんですけど、
うんうんうん、
ちょっと僕見てないから、まあわかんないですけど、間違ってるかもしれないですけど、うんうん、まあそれとはまたなんか内容というかその要素は一緒なんだけど、
うん、
全く違う話。
そうですね。テイストもだいぶ違う感じですよね。
うん。うん、まあ、劇映画でもないし。
うんうんうん。
はい。
はい。
今週はそんな感じですかね。
う
ん、
僕も一個旧作を挙げてもいいですか？
うん、もちろん。
はい。冒険者たち、ガンバと七匹の仲間ですかね。
お
ぉ。難しい。
これはですね、あの、上映されるのが、劇場版っていう、ちょっと編集したものですけど、
うんうん、
あの、元々テレビ番組ですよね。が、うん、テレビアニメがあって、僕が子供の時にこれ結構一生懸命見てた作品で、すごい思い入れのあるというか、懐かしいなって思う作品なんですよね。うん、まあ、できたら、あの、長い方ですよね。だから、ずっとテレビで流してたやつを見たいですけど、
うん、
まあ、これは93分で、あの、劇場版なんでね、短いですけど、まあ、せっかくなんでちょっと、時間があったら行きたいかなっていうふうに思いますね。
これ、うん、敵が怖いんだよね、すごい。
ああ、そう
ですね。なんか敵のボスみたいなやつ。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
すげえ強いしさ。
これはなんかこう、あの、まあ、ガンバの冒険っていうね、多分名前で知ってる人は多いと思うんですけど、うん、まあ本当に、もうなんか、冒険っていう感じのね、あの、子供が好きそうなお話でしたね。
うんうん
うん、ガンバはあれ、なんだっけ、動物としては。
ネズミなのかな？
ネズミなんだっけ？
確か。ちょっと、まあ、まあ、とにかく人間ではないですよね。そのネズミって書いてありますね。ネズミとその仲間、仲間のみんなネズミたちかな、
うん、
が、一応ボスとしては白イタチっていうね。
あ、イタチなんだ、あれ。馬とかじゃねえんだ、あれ。
なってますけど、まあ、そうですね。ガンバを、だから、ドラゴンボールの悟空の、野沢雅子さんがやってるんですよね。うん、はい。
僕なんか小学校の時の図書館にこの本があって。
あったあった。
はいはいはい。
それは読んだことあったんですけど、漫画は、漫画というかアニメ見たことなくて。
うん、
おー、そっか。一回ちょっと興味ありますね。
うん、はい、
うん。はい。
以上ですかね。はい。
はい、あ、じゃあ僕も一つ追加していいですか？
はい。
はい、もちろん。
汚れたちっていう、
あ、
レオスカラックスの作品が、うんはいはい、これ何年の作品なんだっけな86年なんだ。うん、へぇ、はいはい、結構前なんですね。
うん、
今年、なんだっけ、It's Not Me みたいなやつをレオスカラックスが発表してて、はいはいはい、結構評判良くて、あれが、
うんうんうん。今までのやつを全部なんかね、コラージュしてる感
じ。そうですね。だからその元ネタじゃないですけど、セルフパロディ元が、
うんうん、
多分順次公開されてるんだと思うんですけど、
うん、
それの一発目なのかな、ポンヌフの恋人やってんのかな、今。
そうですね、やってたと思う。あ、まあやってんの。多分、まあ歴史的にも。
はい。
年末とかやってもいいですもんね。
で、年明けこの汚れたちがあって、
うん、
で、多分いずれボーイミーツガールとかあると思うんですけども、
うん、
これは見といた方が多分いい。と思いますね。
うん、
その、It's Not Me を見て、良かったなっていう人は、元ネタの方見た方が絶対楽しいと思うんで。
うん
うん、
僕ね、実はレオスカラックスちょっと苦手ではあるんですけど、
うん、
ここ最近のやつがあまりにも評判いいんで、
うん、
ちょっと見ようかなとは思ってます、う
ん。あれなんだっけ。アダムドライバーが出てたやつは話しましたよね。
アネットですね。
アネットか。
うん、
はいはい、
うん。そっか、それもあるんだね。うん、なんか、フォーディーモーターズぐらいから見れてなくて。
ああ、
うん。はいはいはい。
あれも評判良かったんだけどね、
うん。
なかなかね、 ちょっと縁がなくて。
うん。星の割には浅くない監督ですよね。あんまり。
そうですね。
うん。
うん。どの辺で止まってんだろうな、うん、そう。10年に1回ぐらいしか多分。
うん。
発表してないんじゃないですかね。うん、もしかしたらもっと、佳作かもしれないな。
うん。
はい。
はい。じゃあ、16日の週に行こうと思うんですけど、はい、じゃあ僕から。
はい。
はい。まあ、これは、結構みんな楽しみにしてるであろう。ウォーフェア。
そうね、ん。
戦地最前線ですね。
うん。
シビルウォー、アメリカ最後の日のアレックス・ガーランドがまた監督をしていて、うん、A24 の作品ですよね。
うん。そうですね。
うん。これは、まあ、シビルウォーはもちろんアメリカの内戦という感じの作品でしたけど、
うんうん、
今回は、まあ、2006年のイラクが舞台で、うん、まあ、イラクで、その、ある町で、まあ、敵に包囲されているような状況になって、
うん、
で、そこでの戦いみたいなのを描いていくみたいな感じなのかな。
うん。
なので、まあ、より戦争っぽい、
うん、
マジ戦争みたいな感
じ。そうですね、リアル。ですよね、本当にね。
ブラックホークダウンみたいな話なのかな、
すごいこだわりの映像みたいですね、なんかね。
これはまあ、多分映画好きの人はみんな楽しみにしてるのかなっていう、そうね。
でもさ、
うん、
軍事系のそういうこだわりで、
うん、
で、ストーリーあんまなくて、その戦闘シーンへのこだわりみたいなのを、まあだから要は結構ミリタリーオタクの人が見に行くような映画っていくつかあってさ、
うん、
なんかネイビーシールズチーム6とか、
うん、
デブグルーだったかな、そういう、なんて言うんだろう、ストーリーあんまねえよな、みたいなやつ、うん、結構あるんですけど、だから見ると面白いんだけど、確かに、やっぱり、ストーリーってないとこうなっちゃうんだな、みたいなのがあって、
うん、
なんか、そういう風でないといいなと思うんですけど、このウォーフェア。うん、なんかちょっと予告編とか見ると、ちょっとそっち系の匂いがしてて、
うん、
で僕はなんか何年か前のローンサバイバーっていう映画がすごい好きで、
うん、
マーク・ウォルバーグがやってたやつなんですけど、
うん、
ピーター・バーグかな、あの監督は、うん、あれはすごくミリタリー的にも見どころがあって、その狙撃とかその偵察の仕方とか、
うん、
あと窮地に陥った時にどうやって脱出するかみたいなとかは非常にその実際にサバイブしてきた人の意見を聞きながらやってる。てかもう撮影のクルーに入ってんのかな、その人が。
うん。
だからそれがすごくよくできてて、で、なおかつ、その、エンターテイメントというか、その、ドラマもちゃんとしっかりあって、非常によくできた映画だなと思ってて、
うん。
なんかそういうものが、まああまり僕は見る前にこういう映画だといいなって期待しないであんまり見に行った方がいいと思ってるから、
うん、
そうすると思うけど、なんかね、面白いといいなと思ってますけどね。
う
ん、
はい、うん。そうですね。
まあ、ここまで来るとちょっと僕は予告だけですけど、もう怖いなっていう風な感じになるんですよね。
ね、
まあ、もちろん映画なんで旗から見るだけなんで楽しめるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
本物の戦争を見せられてもみたいなところはちょっとあったりとかして、
ね、
まあそっからなんか受け取るものはね、もちろんあればいいなと思いますけど。
そういう意味で言うとさ、俺、村上龍の、
うん、
5分後の世界っていう小説がすごく好きなんだけど、
うん、
あれに出てくる描写で、あれは、ある日戦場に急に飛び込んでしまった素人の話なのね、
うん。
何も戦争経験とかない人が急に戦場に行くって話なんですよ。
うん、
で、それで、俺がなんかすげえリアルだなと思った描写が、音がすごいんだって、やっぱ戦場って。もちろんそのロケット弾とか、
うん、
航空機の音とかもそうかもしれないけど、経験がない人って、音で戦意喪失しちゃうんだって。もうぼーっとしちゃうというか、戦おうっていう気が起きなくなっちゃう。逃げることもできなくなっちゃう。足がすくんだりとかするのは、なんか音で起きるんだっていうことが書いてあって、なんか、怖っと思って。だそれを、結構音にこだわってるみたいなんで、この映画。それも体験できるのかもしれないね。もしかしたらね、っていう気がしました。
まあ、A24 とかなんか、一筋縄ではいかないような作品にしてくれてることを期待したいですね。で、まあ、多分みんなあんまあげないような作品として、
はい、
配信の、リップっていう、RIP。
はいはいはいはい。
これはネットフリックスかなの配信なんですけど、
うん、
出てるメンツがすごすぎると
。すごいね。
マット・デイモンとベン・アフが出てるのはまあいいんですけど、
うん、そうね。
スティーブ・ユアンも出てるし。
いいね。
あと、石山さんと喋ったバーン・バトル・アフター・アナザー。
そうね。
テアナ・テイラーも出てるし。
ね、
うん。
うん、本当だ。
あとあの、フラッシュに出てたスーパーガールの女の子も出てるし。
あ、本当だ。
あとあの、カイル・チャンドラーっていう、まあ、たまに悪い役で出てくる人とか。
うんうんうん。
まあまあ、ほんとすごい。まあ、上三つだけでもすごいですよね。スティーブ・ユアンまでもマジすごい。
うん。
っていうばっかなのに。
うんうん、うん
はい。これが配信のみっていう。
そうね。寂しいね。
はい。あと、ジョー・カーナハン、カーナハンっていう、まあ、監督も、まあ、過去作結構、まあ、面白い作品が多いし、
うん、
ちょっとあの、犯罪、クライムサスペンスみたいなのが多いんですけど、
そうね。
まあ、本作もそういう感じの、
うん。
話なので、
うんうん、
まあ、得意分野というか。
そうね。
このだけの豪華メンツをどうやって使うんだろうなっていう。
確かにね。
興味もあって。
うん。
これはちょっと配信だし、絶対見たいなと思って。
そうです。
これ、まあ、面白くなってもいいし。はい。
うん。あらすじは、この映画 .com には何も書いてないんですけど、ネットフリックス行くと。
には書いてますね。
書いてますかね。
うん。
うん、古びた隠れ家で数千万ドルもの現金を発見したマイアミ警察の警官たち、
うん。
チーム内の信頼関係が崩れていく中、まあ、全員に疑いの目が、受けられ、すべてが信用できなくなっていくみたいな。うん、まあまあ、犯罪系ですね。
なるほどね。あの、うん、ちょっと前にあったコンティニューっていう映画がすごい、すごい良くて。
そうですね。
で、あれはほら SF 要素があるでしょ、
うんうんうん、
今回は特になくて、リアリスティックな犯罪ものなのかなっていう気がしますけどね、
うんうん。
それも楽しみではありますけど。
はい。
はい。
はい、
あんま上げちゃうとあれなんで、とりあえずやめときましょうか。
お、
あの、紹介しなかったらまた話す感じに。はい。
はい
では、2番目は、乙啓さん
かな？石山さんかな？
石山さんか。まだ2番目やってないですね。はい。
はい。はい、じゃあ、結構やっぱりあって、
うん、はい。
そうね、なんだ。やっぱり、ちょっと気になったのが、
うん、
2人が上げなさそうだなと思ったのが、オベックスってやつがあって、
ほう。
ほう。
うん、オベックス電脳世界っていうのがあって、
ほう。
なんかね、全然なんだかわかんないんだけど、結構アート系の映画なのかなっていう気もするんだけど、
うん、
白黒映画なんだけどね、
うんうん。
なんか SF っぽいし、ちょっとファンタジーっぽくもあるんだけど、
うんうん、
なんかその、オベックスっていうゲームが出てきて、
うん、
その、多分これはコンピューターゲームだと思うんですけど、
うん、
どうもそれで変な世界に迷い込んでしまうみたいな感じの映画っぽいんですけど、
うん、
そのビジュアルがかなり、面白そうだったんで、これもあんまり知らずに見に行った方がいいかもしれないし、
うん、
得てしてこういう映画って見てみたら意外とそうでもなかったみたいなのもよくあるんで、
まあまあまあ、
あんまり期待せずに見に行こうかなっていう気はしてます。
うん、
で、もう一個が、グッドワンっていう映画があるんですね。
うん、
これはね、ある女の子と、お父さんと、そのお父さんのお友達、の、まあ、おじさんですよね、だからね。
うん
はい、だから、おっさん二人と女の子が一緒に山登りをするっていう映画なんですけど、
うん、
まあ、女の子といってももう思春期真っ只中みたいな、多分高校生くらいなんでしょうね、きっとね、
うん。
っていう結構シンプルそうな映画ではあるんですけど、
うん、
思い出しながら話そう。ファーストカウの監督何さんでしたっけ？ファーストカウとか、ケリー・ライカート。
はいはい。
あ、そうです。
ケリー・ライカート監督の、
うん、
映画で、僕、ディギン・ユー・ネクストやってた時に、
うん、
ロンペさんとお話しした、すごいシンプルな、旧友の男の人二人で山登りをする。で、その目的は中に温泉があるからそこに行こうみたいな話があって、
うん、
それだけの映画なんですよ。行って帰ってくるだけなんですけど、うん、その中にちょっとおかしみがあったり、悲しみとか、でもそんな別にすごく嫌なことが起きるわけじゃないんですね、
うん。
日常にあるようなことが起きるだけなんだけど、なんか映画見終わった後、なんかいいの見たな、みたいな気持ちにならしてくれるんですよね、
うん。
で、結構そういう雰囲気がこのグッドワンって映画にもなんかある気がしていて、
うん、
ここに、まあ、女の子が入ることによって、その女の子の、お父さんとの多分、すれ違いみたいなことも描かれていくんだと思うんですよね。
うん。
だからその辺ちょっと楽しみにしている感じで。で、これ監督が、インディア・ドナルドソンさんっていう方なんですけど、
はい、
これお父さん、ロジャー・ドナルドさんなんですね。
うん。
ロジャー・ドナルドソンの娘さんなんですね。が、監督としてデビューしてるみたいで、ロジャー・ドナルドソンっていう人は、まあ結構、なんというんですかね。いろんな、まあ、結構雇われ たら何でもやりますみたいな監督なんですけど、あの、そつなくこなす人で、まあ、有名なので言うと、カクテルとか、
うん、
まあ、キャデラックマンとか、うん、あと、ペキンパーの、あの、ゲッタウェイのリメイクをしたりとかね、
うん、
結構そういう職業監督っぽい人で、で、その後なんか、ダンテズピークとか、その B 級のやつも撮ってるんですけど、
うん、
あの、僕が好きなのはね、世界最速のインディアンっていう映画があって、
うん、
これはあの、非常に面白い、映画なんで、
うん、
あの、ぜひおすすめなんですけども、
うん、
アンソニー・ホプキンスが主人公なんですけど、
うん、
その娘さんの映画監督デビューって結構やっぱ僕は結構一つ付加価値があると思ってて、
うん、
あの、ちょっと見てみたいなと思ってるって感じですね。うんうん、とりあえずでも、そんな感じかな。後で会ったらちょっとお代わりします。
はい。
はい。
ありがとうございます。じゃあ、おときやさんお願いします。
はい。そうですね。それ以外だと、うん、まず、長安の来地ですね。
はい、はい。
はい。中国映画で、
うん、
多分コメディなんでしょうけど、これは。あの、実際にそういうことがあったらしいという話ですけど、はい、中国の唐の、時代。唐って言ってもまあいろいろあるかもしれないですけど、うん、まあ昔ですね、あの、長安っていうのがね、あの、
場所
ね、一応、あの、うん、首都だったのかな、その頃で、うん、まあ、主人公はなんか、まあ一応役人なのかな、とにかく、あの、来地を長安まで届けろと、いう、うん、ミッションを課せられるんですけど、まあそれが数千キロ離れてる場所だし、
うん、
ライチってなんか1日2日で腐るらしいんですけど。
そうなの
無理だろうみたいな話で、それをどうやってやるかみたいな。
うん、
出世したいし、みたいな。あの失敗したら命もあるかもしれないし、みたいな。
うんうん
うん、そういう話ですね。あの、楊貴妃が持ってこいって言ったのかな、なんかそんな話みたいですね。
う
ん、
なるほど、ね。
はい。で、それから、アグリーシスター。
うん。
かわいいあの子は醜い私ですね。
うん、
はい。これ一応、シンデレラをモチーフにしてる話っぽいんですけど、
うん、
主人公シンデレラじゃなくて、シンデレラの義理の姉妹、
うん、
まあお姉さんかな、まあわかんないですけど、をモデルというか、その主人公にしたような話ですね、
うん。
で、シンデレラはその美人なんだけど、自分はそこまで美人じゃないと。あの、まあ、シンデレラが越してきてそれに気づくというかね、それを見せつけられて、だけど、舞踏会で王子様に選ばれたいから、整形というか、もう、整形とかいう時代の話じゃないんですけど、うん、とにかく無理やり、あの、どんなことをしてでも美しくなるみたいな、
うん、
そういう話っぽいですね。
あの、ガラスの靴、入るために足を削るとか。
はいはいはい。なんか、それは原作には本当にある。話か何かも知らないですけど、うん、そういう描写も出てくるみたいなね。
そうそう。なんかたまたま最近、知り合いその、シンデレラの話になって、
うん、
なんか、足削るシーンあったよね、みたいな話になったんで、
はい、
あ、もう実際にこの映画でも予告編で出てたんで、
足が大きすぎて入んないんだったら切っちまえ、みたいなね。うん、ちょっとそういう、あの、ホラーっぽいところもきっとね、ある話ですかね。
うん
うん、あとは、ジョニー・デップ監督のモディリアーニですね。
はい、
うん。僕、モディリアーニはあんまり知らないですけど、まあ、イタリアですか。イタリアの。
そうですね。イタリア系のユダヤ人ですね。
画家ですね、
うん。うん。
で、そのモディリアーニ役をリッカルド・スカマルチョがやるんですけど、なんか全編英語らしくって、この映画。
うん、
それはどうなんだみたいなね、ちょっと言われてるっていうところはちょっとあるんですけどね。うん、
なるほどね。
イタリア語。イタリア人ですよね、リッカルド・スカマルチョってね。だから、うん、そういう俳優を使ってるのに、イタリア語じゃないみたいなところとか。
うん。吹き替えなのかね。
あ、なんか映画を喋れるみたいですね。
あ、そうなんですね。うん。
だからまあ当時の、その、モディリアーニがいた、その、うんまあ、パリにいたという。ですかね、
うんうんうんうん。
だから、その、いろんな、言語が飛び交う場所なはずなんだけど、みたいなことはちょっと批判されてる部分ありましたけど、
うんうん、
ジョニー・デップの久しぶりの監督作ということですね、
うん。どういう、プロデューサー判断なんだろうね。世界中で公開するんだったら、英語じゃなきゃみたいなこととか、あるんだろうね、
うん、
きっとね、
うん。
まあ、よくある話ですね。アメリカ映画だとね、そういうのはね、結構ね。
本当はね、実際のその言語にするのが一番いいに決まってるんだからさ、うんうん。
アメリカじゃないですね、これね。でもイギリス、ハンガリー合作ってなってますね。
おー、なおさらね、はい、イギリスだからか。
まあまあまあ。
微妙ですな。
はい、まあ一応、楽しみかなと。
うん。
うん。
はい。で、じゃあ、あと二つあげます。一、はい、つは、これはひょっとしたら石山さんもお好きかもしれませんけど、うん、ザ・カースですね。
いや、知らないね。
これ僕見てないんですけど、台湾のホラー映画のジュソっていうのはちょっと前に流行ったと思いますけど、2年ぐらい前ですか、
うんうん。
話題になったと思いますけど、その、スタッフたちと、日本人の監督が組んだ話ですね。まあ、あんまり内容は僕、あらすじちゃんと読んでないんですけど、
うんうんうん、
まあ、ホラーですね。
そうだね。
だから日本と台湾の、まあ、ホラーを混ぜてる感じなんですかね。
舞台はどっちなんだろうね。
舞台は、ね、多分なんかね、多分電話で日本にいる人と台湾にいる人を話してるみたいな、
うん、
SNS 使ったりとかそういうシーンがあるんで、どっちも多分出てくるんじゃないですかね。
なるほどね。
うん、まあなんか呪いとかそういうのが結構メインっぽいですね、はい
は
い
はい。
うん。
うまくいくといいけどね。ちょっとこの情報からじゃちょっとどっちかわかんない感じですな。
そうですね。じゃあ最後ですけど、about us, but not about us という作品ですね。これはフィリピンの映画なんですけど、おそらく予告見る感じだとほとんど会話劇で、うん、二人が、まあ、喫茶店とかレストランとかのテーブルで向かい合わせで、まあ、ある、亡くなった恋人の話をしていると。なんで亡くなったのかとか、いうお話みたいですね。
うん、
文学教授と、その作家志望の青年、まあ、
うん、
がある人の死について謎を解き明かしていくみたいな、多分、そういう話っぽいですね。
うん。
うん、まあなんかタイトルがすごく絶妙な感じがして、about us, but not about us みたいな。
うん。
で、先ほどのちょっとクロッシングにも関係するところであるかもしれないですけど、LGBTQ の話とか、
うんうんうん、
なんかそういったものも盛り込まれてるみたいで。
この会話をしてる二人が、二人ともまあ青年で、
はい。
で、わかんないけど、その、亡き恋人ってのも多分男性なんでしょうね。
なのかもしれないですね。ここは何もこう書かれてないですけど。
ね、うん。だからちょっとそういう恋愛に向かうのかどうかみたいな、うんうんうん、ことも含んだサスペンスみたいになってるのかね、うんうん。
はい。
なんかそれをさ、
うん、
このフィリピンの映画で、
うんうん、
そういうのってあんまり見たことないけど、でもフィリピンはさ、もともとゲイの人多いじゃない、うんうん、その、オカマちゃんみたいなの昔からいるわけでさ。
うんうんうん、
でも、恋愛するという映画をフィリピンの映画で、なんか真っ向から作った映画みたいなのがあんまり、あるんだろうけど、うんうんうんうん、日本にまで入ってきてなくて見たことがない気がするんで、そういうのはね、結構興味ありますね。
うん
うん、
ちょっとまあ日本の映画で、キサラギっていうのはありましたけど、
うん、
まあ、もうちょっとシリアスにした感じで、
うんうんうん、
まあ、もうちょっとこう、身近な人が亡くなってみたいな感じでしょうね。
うん、うん、面白そうだな。
はい、うん。そんなところです。
お。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、もう一個言っていいじゃん。
はい、もちろん。はい、
東京メロディー、隆一坂本っていうのがあって、これは坂本隆一の、ドキュメンタリーなんですけど、
うん、
はい、
監督が外国の方なんだよね。エリザベス・レナードっていう人が作ってて、うん、で、これ実は、もっと前に、80年代に作られた映画で、
うん、
で、だから当時の、バリバリ YMO で、まあ、音楽作ってる、坂本龍一のドキュメンタリーなんですよ。だから今亡くなったから振り返ってるドキュメンタリーじゃなくて当時のものなんで、
はいはいはい、
で結構見るの難しかったのねこれ、
うん、
だから多分まあ亡くなってしまったこともあってリバイバルされてるんでしょうけど、
うん、
結構貴重だと思うんで本当に見た方がいい気がしますね。これフランスでテレビでやるように作った番組なんですよ、
うん、
なんかフランスの番組なので、だから、日本向けじゃないのよ、もともとが。だからそういう意味でも、いろいろとこう、見にくかったとかもあると思うんだけど、結構だからほら、日本だとさ、坂本龍一って言ったら結構、 音楽界の巨匠みたいな感じだけど、
うん、
まあフランスでも当然日本のそういう巨匠として紹介されてるけど、日本人の捉え方とやっぱりちょっと違うと思うんで、
うん、
ちゃんとアーティストとしての扱いをちゃんと知ってる、アホアホマンとかの話多分出てこないと思うんで、あ、それだいぶ後か、
うん。
なんで、あれですけど、結構興味深いですね、これね。
うん、
これ逃すと、その DVD 化とかされない気がするので、
うん、
見といた方がいい気がするなと思いますね。
うんうん、はい。
なもんかね。あとあった？
僕は、じゃあ一個だけ。
おお、
まあ、28年後の、
白骨の。あ、そうだよ、そうだよ。
まあ、誰かあげるかなと思って言
う。確かに確かに。
けど、白骨の神殿ですね。
うん、まあ、今年あったやつは、うん、あれなの、前編後編って感じなの、これは。
三部作らしくて。
そうなんだ。
そう、中編で、
うん、
だから前回の続きなんですけど。
そうなのね。
まあ、あの、脚本がまた、アレックス・ガーランドなんですよね。
うんうんうん、
だからこの週2本、新作が出てるんですけど。
そうだそうだ。
で、監督、うん。
もともと28日後の脚本はアレックス・ガーランドだもんね。
そうです。
うんうんうん、
で、監督がだから、前回とは違うんですよ。1作目っていうか、その、28年後の第1作とは、監督が変わっちゃって、
うん、
マーベルズとか。
そうだね。
キャンディーマン、ニア・ダ・コスタ、
はいはいはい。ニア・ダ・コスタなんだね。
黒人女性ですね。
うん、ニア・ダ・コスタさ、すごいいいと思うんだけどさ、うん、なんかずっと苦戦してるじゃん、その、興行的にはさ、マーベルズもいろいろ言われたし。
そうですね。
なんかその後やったヘッダみたいなやつがあって、はいはい、それがテッサ・トンプソンと、あの、フランスの子、イモージェン・プーツの、ちょっと、
うん、
あの、レズビアンものじゃないけど、クイアものだったのね。
うん、
で、すっげえ見てえと思ってたんだけど、確かアマゾンプライムかなんかでしか見れないみたいな。だから、公開されなかったんだよね。
は
い、だから、それで、そのヘッダー自体も結構あんまり評判良くなくて、
うん、
なんか今まであんまり見てこな、見れる機会がなかったんだけど、
うん、
ちょっと巻き返してほしいなと僕は思うんですよね。うん、
そうですね。
うん、ごめん、ま、
続きもんです、うん。いや、全然、
うん。
続きもんだから、その、どれぐらい監督の色が出せる
か。そうだよね。
僕は一作目すごい面白かったんで。
うんうん。
しかも、まあこれちょっと、あんま予告編見るとネタバレになるから、見ない、一作目見てない人は見ない方がいいと思うんですけど。
あ、そうですね。
まあ、この白骨の神殿っていうのが、まあ、サブタイトルだと、それがすごい面白い設定で。
うん、
そこを中心とした話なんで。
う
ん、はい。それはちょっと楽しみなので、
うん、
僕は絶対見に行くとは思うんですけど、
うんうん、
おとけさんで28年後見たんでしたっけ、一作も。
は、ない、見てないんです。だから前作を。
28日後とかも見てんの、
まあ、?8 日後は見て、
あ、
そこで止まってしまって。
うん、あ、28週後も見てないんだ。
見てないんですよ。
あ、
うん、でも、見なくてもいきなり28年後から全然大丈夫です。
ああ、そうですか。前作を復習して、今回みたいな風でも。はい、
さすがに28年後は見なきゃダメだよね。
そうですね。ね、
見ないとわかんない。
うん。
はい。
28年後はダニー・ボイルがやってんだね、監督ね。
そうなんですよ。
なるほど。それなんでニア・ダ・コスタになったのかみたいなとこも気になるとこではあるよね。うんうん、あの、ほら、あの、スター・ウォーズのさ、
はい、
エピソード789があって、うん、1個目と2個、あの、真ん中だけライアン・ジョンソンがやってるみたいな感じだよね、ちょっとね。なんか嫌な予感をするよね、すごいね。
そうですね。
まあ、脚本が続いてるから、演出なんて別に、まあ、誰がやってもそんなにいいんだけどさ。
うん。
ぶっちゃけ。うん。でも、怖いよね。ちょっとそういう。監督変わるのってなんか怖い。嫌な予感
する。いや、そうなんですよ。
させるような。
うん。
なるほど。うまくいくといいけど。
うん。
じゃあ、注目ですね、これは。
はい。
はい。
他ありますか？
大丈夫かな？
はい。あれ、旅の終わりの宝物って紹介しましたっけ？
いや、してないと思う。
僕は予告編だけ見て一番面白そうだったのがこれだったんですけど、まあ、1990年代のポーランドが舞台で、
うん、
まあ、ちょっと似た感じだとリアルペインみたいな話で、
はいはい、そうですね。
その、サバイバー、ホロコーストサバイバーのお父さんと、一緒にその、アウシュビッツに娘と二人で行く話で、うん
ね、はい、
でも、テイストはそんな、すごい暗い話じゃなくて、
うん、
なんかちょっと、お父さんそのサバイバーだけすっごい明るいんですよ。なんか、
うん、
娘のセックスをなんか話したりとかして、
うん。
なんかだから、あの、全然暗い話じゃなく、でも、その、アウシュビッツの過去を、まあ、辿ったり、
うん、
まあ、その時代を 思い出したりしつつみたいな。
うん。
やっぱリアルペインとすごい似てそうだなってちょっと思い、横目見ながら思ったんですよね。
でもこっちはさ、監督がドイツの方なんだね。
うん、そうでしたっけ？
そうみたい。
うんうん、
で、もちろん、その、舞台はポーランドだって、
うん、
いろいろとさ、まあ、センシティブだけどさ、
うん、
センシティブだ、センシティブだって言って避けてたらさ、やっぱりダメなわけで、
うん、
やっぱりそこに、こう、真っ向から戦いを挑んでる感じがすごくする作品ですね、
うん、
これはね。
そうですね。
うん
うん、僕はこれはちょっと絶対見に行きたいなってちょっと思ってますね。
出演してる人も結構だからユダヤ系の名前の人が多いからそっち系なんですね、
う
ん、きっとね。
顔はもう全然見たことない人でした。
うんうんうん。多分そんな有名な人たちじゃないんだろうね。
うん。
いいじゃないですか。
はい。で、そんなとこですか？
娘役の人はアメリカの人っぽいね、なんかね。
ああ。
レナ・ダナ
ムさん。英語で喋ってたかな。
どう？でもダナムって名前もあんまりアメリカっぽくないから、やっぱユダヤ系の人なのかもね。なるほど、
うん。
そっか。ドラマガールズ、監督もやってるんですね。
うん。
すごいな。監督もやってるのに、主演っていうか俳優やって。
そうなんだね。
うん。
楽しみだ。
はい。
はい。
ではそんな感じで、今年じゃないや、来年か。
そうね。
来年もまた、石山さん。
はい。
いつでも出てください。
よろしくお願いします。
はい。お願いします。
はい。
では今日は1月上旬の注目作品について話しました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。